のマイナス幅となることが予想されています。さて、こんな中、何を見ながら投資していけばよいのかということで、今回は企業業績のお話を中心に決算書を読み解くスペシャリストでもいらっしゃいます公認会計士の平林良子さんをゲストにお迎えして、危機的状況にあるキャッシュフローから次の時代のビジネスモデル、そしてそんな銘柄を探っていきたいというふうに思っています。平林さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっとここまで非常に長い時間かけちゃったんですけれどもちょっと前振り長かったんですけども、さて、決算が懸念されているという話をしたんですけれども、はい、実際には、今日お話しているのは2009年の、まあ、3月も終わろうとしている時期なんですけれども、はい、日本企業の決算発表は、まあ4月から5月この辺の部分本格化するんですが、ね、はい、今回の決算予想、まあ、どんなところが注目になりますか。
そうですね、まあ、注目するところというのが特別にあるわけではないんですけれども、おそらく予想通り悪い決算が出てくるんだろうなというところに、まあ、注目というとおかしいですけれども、うん、まあ、そういう結果が出てくるんだろうと予測しながら、決算発表を今待っている状態です。
まあ、どのぐらい悪いかなというところだと思うんですけれども、
はい、そうです。
2000年代に入ってから、まあ、景気のいい時が2007年、2000、はい、2003年、2005、2006、
ね、
2007
年ぐらいまで、はい、
そして全くそれにこう影の部分になっているような、それ以降の相場があるんですけれども、はい、株式市場が上昇しているところ、そしてまあ大きく下落しているところ、企業の数字というのは、まあ、当然大きな変化があると思うんですけど、はい、特徴的なものって何かありますか。
数字自体には実は、はっきりと現れているわけではないんですけれども、数字の見方を変えなきゃいけないんだろうなっていうところが実は注目するところが私の中でもう一つこれだけは見といてねっていうところがありまして、はい、企業のバランスシート貸借対照表を見るっていう時に、これまでも普通に、まあ、自己資本比率ですとか負債の金額ですとかっていうところを皆さんご覧になってたと思うんですけど、単に、まあ、自己資本比率の厚さっていうのは確かに重要ではあるんですけど、もう一個今後は合わせて着目しなきゃいけないんだろうなというところが、負債の中の流動負債と固定負債のバランスだと思ってるんですね、はいはい、で実は財務がこう財務的にこう安定してるっていう会社っていうのはもちろん自己資本比率がそもそも高いっていう会社が多いんですけれども、はい、大きな会社って借り入れっていうものがすごくすぐにできる状況に、特に景気がいい時というのはお金が足りなくなればすぐに借りれるような状況にあったりして、で、3ヶ月ぐらいの借り入れを借り換え借り換えで普通につないで結果として安定した資金として使うことができたっていうのが割と当たり前の状況だったんですね、うん、ですけれども今ここへ来て金融危機に入った途端にその借り換えが当たり前にできないっていう状況が、いわゆる貸し剥がしっていう状況が起きてしまったとなると、単にその自己資本比率が、まあ、高い企業はいいんですけれども、まあ、低かったけど今までもう大丈夫だったもんねという企業の中で、いや待てよと、今度は流動負債っていう金額に着目していただいて、もしかするとこれが今度次には借りれないかもしれない金額なんだって疑って見ていただくと、この企業本当に大丈夫なのかなっていう、こうなんですかね、隠れ弱小企業みたいなところが見えてくるかもしれない。もちろんその人によって投資のそもそものスタンスが違うでしょうから、うん、ポートフォリオの作り方っていうのもその方々で違うんでしょうけれども、うん、実は何ですかね、古くから存在していて安定的な銘柄っていうところが、まあ、これから先っていうのはもう一度注目されるんじゃないかなとは思ってます。で業種で言うと私が割とこれは本当個人的な面もあるんですけど、はい、安定して結構常にそれなりの決算を残している業種で、例えば繊維とか、あとは鉄鋼とかですね、はい、普段あんまりこうパッと華やかに目にしないようなですけれども、ないと困るっていう基幹産業のようで、まあ、その華々しい基幹ではないようなところっていうのは、実は業績も安定してるし配当も安定してるしっていう銘柄が結構あるんですね、探していくと、うんうん、なんでそういったところも含めてと、あと何ですかね、新しいところで言うと実は昨日も違う方とお話してた時に出てきたのは、
ベンチャーはチャンスなのかどうなのかっていうのはちょっとどう思われますか今。
ここは、まあ 最終的にはそのチャンスと思えばチャンスだし、ピンチと思えばピンチなんでしょうけれど、ただ、3つぐらいのポイントからチャンスって考えることはできると思うんですね、はい、で1つ目が今おっしゃられたそのこんなに仕事を欲してる人が有能な人材がいるじゃないかと、しかもおそらくこの、ね、来年ぐらいまでは大卒者の内定なんかも厳しい状態なんだろうなってことを考えると、本当に巷にいい人材があふれるだろうってことが考えられるので、そういう人材を生かしていくってことができれば、まあ実はベンチャーにとってもいい環境になるのかなっていうのがあります。で、2つ目が今すごい悪い状況なんで、まあ、環境が良くなれば当然どんなビジネスでも大概は楽になっていくということは、どん底から始めておけばすごく後が楽、これはバブルの時代なんかに起業してたら落ちていく一方なので、とっても大変なことになると思うんですね。
出るのが大変ですよね。
そうなんですよ。で、なんでこの間までこんなにうまくいってたのにうまくいかなくなっちゃったっていうのが、結局は自分の実力じゃなくてバブルに乗っかってただけだったってことだとすると、もう転落するだけになってしまうので、うん、今だったら浮上するだけ、これ以上悪くはならないっていう、うん、ところで浮上するだけなので、まあ、チャンスかなと。3つ目のポイントが、大きな企業では